江戸東京人セミナ
ー。さあ始まりました、サイド B 江戸東京人セミナー内田彩リポート。この番組は江戸東京人セミナーの生徒で進行役の私内田彩が、講師の老舗ご主人から学んだことやその季節を代表するイベントをリポートしてお届けします。第6回目の今回は2010年11月3日の文化の日の浅草をリポートしました。まさに秋晴れのこの日、まず最初に浅草寺の五重塔前で執り行われた浅草寺舞の一つである白鷺の舞の放演をリポートしました。そしてまた平成元年から始まった第22回東京時代祭りの出発式典の様子を見るために浅草寺本堂裏の本会場にも行ってきました。さらにこの日、新春号として配信した江戸東京人セミナーで講師をしてくださったフグ料理専門店浅草三角のご主人戸塚富士夫さんに、フグチリとフグ鍋の違いについて実際にいただきながら詳しく説明を伺ってきました。それでは白鷺の舞の放演の様子からお聞きください。私は今白鷺の舞の放演が行われる雲一つない晴天に恵まれた浅草寺の五重塔前にやってきました。さあいよいよ放演を行う皆さんがここに登場してきました。
箕面の田舎に撒いた、白鷺が千束田んぼに撒いた、豊かな年をことほいて、平和の光をことほいて。
演奏に合わせて優雅な動きをしながら白鷺の舞が始まりました。今ですね、両手を大きく広げて白鷺の羽を表現しています。衣装なんですが、白鷺の首を頭に乗せて、髪の毛は白いカツラをかぶっています。お顔もですね、白く塗っておられまして、唇に赤い紅をつけています。そして首から背中にかけてですね、白鷺の羽を表現した衣装を着ているんですが、羽を一枚一枚作ってあって、すごく丁寧な作りになっています。こちら白鷺の格好をした皆さんは全員で8名いらっしゃいまして、左右両側に4名ずつ分かれて舞を踊っています。皆さんですね、腰を低くかがんでつま先で歩いている様子が、まるで本物の白鷺が歩いている様子にそっくりですね。 今ですね、白鷺の方々が円を描いて頭を内側にして丸くなっているんですが、そこにこれは何でしょうか。紫や赤、オレンジ、白、色とりどりのですね、紙ですね、紙を巻いているんですが、これは何でしょうか。はい、今大きな太鼓と笛の音に合わせて白鷺の方々両手を大きく広げて、これは飛び立つ様子を表現しているのでしょうか。ぐるぐると回り始めました。はい、たった今皆さん、観衆の皆様の前に向いて一礼をしました。ここで浅草寺舞保存会白鷺の舞執行委員会副委員長佐々木康江さんにお話をお伺いしたいと思います。早速ですが、浅草寺の白鷺の舞の起源を教えていただけますでしょうか。
はい、白鷺の舞はですね、慶安5年に浅草寺慶安縁起絵巻というものがありまして、それの祭礼行列の中にあります鷺舞を、昭和43年東京100年を記念いたしまして、浅草観光連盟が創始したものでございます。白鷺の舞は、悪疫退散、五穀豊穣を願って奉納される舞でございます。
はい、さらにこの白鷺の舞の特徴や構成についてもお聞かせいただけますでしょうか。
鷺舞は浅草寺以外でも京都の八坂神社とか山口県の津和野にもあると思うんですが、その表現の仕方が、頭とか衣装とか、他と違いまして、本当にきらびやかなものではないかなと思います。
はい、どうもありがとうございました。
中谷プロデュース。
ただいまお聞きいただいた白鷺の舞は東京都の宝物指定であり、また以前リポートを行った金龍の舞や七福神の舞と同様に、浅草寺のお寺の舞である浅草寺舞の一つです。その白鷺の舞は公演の始まり方も工夫されていて、音楽、衣装、そして振り付けの全てが私にとって興味を引く優雅な舞でした。公演終了後には絵巻の方が巻いた綺麗な色の紙を記念に持ち帰ろうと多くの観衆の方々が拾っていて、その中には外国人観光客の方もいました。また写真を撮ろうと取り囲む人々に心よく応じている白鷺の装束をした方の姿も印象的でした。これは白鷺の舞を楽しんでいただくために心配りをされている佐々木さんのお考えと一緒なんだなと、私はさらに感動しました。そしてこの後、私は第22回東京時代祭りの出発式典が行われる浅草寺本堂裏の広場にある本会場へと向かいました。今私は浅草寺本堂裏の広場にいます。これから東京時代祭りの出発式典が始まります。行列歴史絵巻の出発に先立って祝宴の演舞などが行われる模様です。はい、初めにやってまいりましたのは金龍の舞の一行です。はい、小さな子どもたちが鈴をシャンシャンと鳴らしながら先頭にやってまいりました。とっても可愛らしいですね。衣装もよく似合っています。はい、たった今目の前を金龍の舞の金利龍ですねが通り過ぎていきましたよ。日の光が鱗に反射してとっても綺麗ですね。はい、今トグロを巻いていますよ。客席の方を煽っている感じでしょうか。はい、 今ですね、観衆の皆様のわーという歓声が聞こえたでしょうか。龍がですね、客席に向かってわーっとせり出してきました。はい、続いては江戸町火消しのはしご乗りです。今ですね、はしごの上に1名男性が乗りましたよ。観衆の皆さんも見入っています。はい、はしごのてっぺんで今男性がポーズを決めました。今ですね、体をくるっと回して逆さまになっています。観衆の皆様からはおーという歓声が上がりました。今ですね、はしごのてっぺんに男性がですね、両手だけで立っていますよ。両足を離して、わー、今ですね、そのまま宙返りをして両手両足を離しています。ヒヤヒヤします。はい、たった今ですね、はしごをそのまま降りると思いきや、はしごの真ん中でですね、また逆さまになりまして両足を広げています。はい、今度は両足だけではしごにつかまり両手を離しています。はい、そして今さっそうとはしごを降りていきました。皆さん大きな拍手で迎えています。
江戸東京人セミナー、
東京大祭り、いざご旬だ。
ただいまの発声を合図にして、いよいよ東京時代祭りの行列歴史絵巻が始まります。はい、ただいま先頭ですね、てこ舞の衣装を着た方々が歩いていきます。大きな旗を掲げて先頭を歩いていきました。三社大権現祭礼宮神輿船渡御の一行がやってまいりました。先頭にはですね、白鷺の舞の旗を持った方がいらっしゃいます。はい、今ですね、白鷺の舞のご一行がやってまいりました。先ほどインタビューした佐々木さんもいらっしゃいますよ。はい、ただいま拍手が沸き上がりましたが、白鷺の衣装を着た方々がですね、羽を大きく広げ、両手を大きく広げて円を描くように回っています。はい、そのままですね、腰をこうかがめまして、首を下げて、つま先で歩く白鷺の歩いている姿を表現しているようです。はい、白鷺の舞のご一行に続いて登場したのは便座皿舞のご一行です。先頭に天狗さんがいらっしゃいますね。はい、そして神事便座皿と書かれた旗を掲げたご一行がやってまいりました。続きまして、青と緑の目獅子と王獅子がやってきました。はい、続きましてですね、この船渡御の山車がやってまいりました。船の形の山車の上におみこしが乗っています。日の光に照らされてキラキラ輝いてとても綺麗ですね。はい、次はですね、徳川家康江戸入府のご一行です。赤い鎧が印象的な徳川家康のご一行、ただいま目の前を家康様が通り過ぎていきます。はい、続いてやってまいりましたのは大奥御殿女中のご一行です。とてもきらびやかな着物がとても美しいですね。はい、大変多くの着物姿の綺麗な女性が目の前を通り過ぎていきます。ここで台東区の吉住博区長にお話をお伺いしたいと思います。お忙しいところ恐縮ですが、東京時代祭りに対する思いをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、もう東京時代祭り、これは平成の年間からスタートしたわけですけど、 もう本当にあの秋の浅草の風物詩としてすっかり、おかげさまで定着したということは、やはりこれは浅草に一番似合う行事かなというふうに思っております。多くの皆様方に楽しんでいただければ、こんな嬉しいことはございません。
はい、ありがとうございます。そしてこの後パレードに徳川家光役でご参加されるということですが、そのお気持ちもお聞かせいただけますでしょうか。
家光も毎年やらさせていただいておりますけど、その都度家光の気持ちになるというか、家光がいかにして浅草神社を中心とした、浅草そのものをこよなく愛していたかという、そういう精神的な気持ちになって、自らが本当に家光になりきってやりたいと思っております。
はい、どうもありがとうございます。はい、そこでなんですが、もうすでに家光の衣装を着ていらっしゃるんですが、はい、とってもお似合いですね。
ありがとうございます。もうすっかり気分的に家光になりきっております。
はい、この後のパレードも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
徳川家光三座金銀社再現基金ご一行ご出発。
中谷プロデュース。
そして吉住台東区長をはじめとする総勢約1600名の時代絵巻行列は、浅草寺本堂裏の本会場を出発して、パレードのメインコースである馬道通りへと出ていきました。今回のこのリポートは、私が出発式典を見させていただいた中で目を引いた祝宴の演舞や、特に関心を持った行列歴史絵巻のご一行が出発する様子を中心にお届けしました。さらにこの後、私は約1年近くの間待ちに待っていたフグ料理をいただくために、フグ料理専門店三角さんへとワクワクしながら向かいました。今私はフグ料理専門店三角さんの前に来ました。さすが老舗という感じの落ち着いた雰囲気の建物です。それでは中に入ってご主人の戸塚さんにお会いしたいと思います。はい、戸塚さん、番組ではいろいろとフグ料理について教えていただきましてありがとうございました。
今日はお忙しい中わざわざお越しいただきましてありがとうございます。フグにもいろいろ食べ方があるということのお話をさせていただきました。
はい、その中でも大変印象深かったフグチリとフグ鍋の違いについて、本日は実際に食べて確かめてみようということで来ました。
はい、ぜひお召し上がりになってご感想をお聞かせいただけたらよろしいかなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。これからお支度にかかれさせていただきます。
はい、とても楽しみに待っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
江戸東京人セミナー。
はい、まずここにご用意していただいたのはどちらのお鍋なんでしょうか。
はい、こちらはフグチリ仕立てでございます。お鍋にはだし昆布、そして鰹節のお出汁、そしてお水という具合に入っております。この中にフグの素材をお入れいただいて、煮上がってタレをつけて召し上がっていただくということになります。
はい、まずですね、こちらのフグ以外の材料について質問したいなと思うのですが、こちらは何があるんですか。
はい、フグはもちろんでございますが、その他に春菊、春の菊と書いて春菊と書きます。その他に白菜、お豆腐、私どもではそれだけに限定しております。よそ様のお店によりましては、椎茸とか人参とかえのきとかいろいろお店もございますけども、あまりたくさん具材を入れますとよそ鍋風になってしまって、フグの持っている本来の味がボケてしまうので、私どもはなるべく副菜は控えめにというふうにしております。
はい、ありがとうございます。こだわりが見えるこちらの材料なんですけれども、次にタレについてお伺いしたいと思います。こちらですね、豚水という器ですね。こちらフグの形でとても可愛らしいんですけれども、こちらのタレについて詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
はい、フグのチリに 使いますタレはポン酢醤油と申します。お醤油とお酢、特に果実酢、私どもでは大々の酢を合わせて使っております。ポンというのが少々日本語としては馴染みのない言葉なんですが、まあ、いろいろ語源につきましては諸説ありまして定かではございません。ただ聞いた話ではフランス語ではリンゴのことをポンと言いますが、リンゴ酢をポンというのがどこか南の方から伝わってきて、醤油と合わせてポン酢醤油というような話も伺っております。
ああなるほど、豆知識も手に入ったところで、ですね、続いてはこちらの薬味についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お薬味はフグにはどうしてもポン酢にはつきものでございまして、本格的と申しますか、一般的には浅漬きといいまして、まあ小ネギと申し上げて方が分かりやすいと思うんですが、普通のネギよりはるかに細い割り箸程度のネギでございまして、それを刻んでポン酢の中に入れて召し上がっていただくと。で、古くは日本海の萩の特産でございました。そして岡山の代々、そして玄界灘で採れたフグというものを合わせて、初めて下関、昔は馬関海峡と申しました、あの辺りでフグを食したのが大体のフグチリの起源ではないかというふうに言われております。東京へはその後明治の終わりから大正年間にかけてこの食べ方が南の方から伝わってきたというふうに伺っております。
はい、ありがとうございます。今音が聞こえるかもしれないのですが、ちょうどいい具合にお湯が沸いてまいりました。こちらのお鍋なんですけれども、何か特徴などございますか？
はい、このお鍋は私どもではカラカネと申しまして、カラというのは中国の唐の唐という字を書きます。カラカネというのは銅と錫の合金のお鍋でございまして、今ほとんどは日本ではもう作られていない製品でございます。以前は川口、埼玉県の川口でございますね、荒川に面した川口でもってごく一般的に鋳物工場で作られていたんですけれども、公害汚染、水質汚染や何かの問題でその産業が衰退してしまいまして、今は日本全国なかなかこのお鍋を作る工場が見当たりません。今日本でただ1軒だけ福井県に業者がおりまして、私どもも10年前にまとめて何十個ということで製造をお願いして、それ以降はちょっとこの鍋はほとんど市場では見かけないお鍋でございます。カラカネというのは銅と錫の合金でございますので、熱の伝導がとてもよく、また熱に強いということで非常にチリ鍋には向いている金属で、ああという、まあ、先人の知恵じゃないかと思うんですが、もう一つこのお鍋には特徴がありまして、縁がちょっと持ち上がって平たく伸びているというのが、このお話だけですとちょっと説明しにくいんでございます、まあ、早い話が普通のお鍋にベロがついているというふうにお伺いになっていただきたいと思うんですけど、これは鍋を煮立てて具がいっぱい入りますと汁があふれる時がございますけれども、沸騰した汁が外に吹きこぼれない役をしていると、言ってみますと土手の役目をしている、堤防の役目をしているお鍋で、この形をチリ鍋と言います。
はい、お鍋にも大変こだわりがあるのを聞くことができてすごく納得しました。はい、このお鍋でこれから美味しいフグチリをいただきたいと思います。はい、では早速これからいただきたいと思うのですが、まずこれをどうしたらいいでしょうか？
はい、それでは豚水に入っておりますポン酢の中にお薬味の浅漬きともみじおろしをお入れいただきたいと思います。じゃあこの身の方から召し上がっていただきまして、あまりたくさんポン酢をどっぷりつけますとしょっぱくなりますので、ちょっと具が半分ぐらい浸かる程度にポン酢をおつけいただきたいと思います。
はい、ではそれではいただきたいと思います。はい、身がすごく締まっていてすごくプリプリしてるんですけれども、あとはこのポン酢がやはりすごく美味しくてぴったり合います。
そうでございますね。フグにはどうしてポン酢かということもお思いになるかと思うんでございますが、醤油だけというんですと本当に醤油の生醤油一本というのは何かフグの味にはあまりマッチしない、 あのフグの持っておりますこのゼラチン質がポン酢いわゆる酢が加わることでゼラチンが多少溶け出るということで非常に滑らかに召し上がれる、そしてお味もよろしいということで、醤油だけの漬け汁よりはポン酢を加えたというのは非常に先人の知恵で素晴らしいところであろうかというふうに思っております。
はい、わかりました、ありがとうございます。まずフグチリをいただきました。
江戸東京人のセミナー、
中谷プロデュース。
はい、今ご用意していただいたお鍋、こちらですね、おつゆに色がついているんですけれども、こちらは何なんでしょうか？
はい、これはあの江戸というか東京の鍋料理によく使っております、鍋の出汁でございまして、いわゆるあさり鍋、かき鍋、牛鍋、豚鍋といったいわゆる鍋と名のつくものの鍋汁でございます。お醤油とお出汁とみりん、醤油、お酒ということで、馬出汁、私どもは、八方出汁とも申しております。四方八方に使えるお出汁なもんですから八方出汁、馬出汁という言い方をしております。お店によってはいろいろ甘辛を使い分け、また食材によっていろいろお使い分けになっているところもございます。土壌鍋とか柳川鍋とかいうのはちょっとお醤油を控えめに甘みを強くということでお味を立て直すところもございます。ひいてはうどん、そばのかけ汁、そういったものとも共通するような下地でございます。
はい、ありがとうございます。続いてはですね、こちらメインのフグについてお聞きしたいなと思うのですが、いかがでしょうか？
はい、あのこのフグ鍋と申しますのは鍋のいわゆる下地鍋、下地も違います。そしてフグの素材そのものも違いまして、先ほどお召し上がりいただいたフグチリというのはトラフグを使っておりますが、このフグ鍋というのは小西フグという東京湾で取れたフグを使っております。トラフグと比べてどう違うのかというと、やや魚体が小型であるということと、比較的浅い海で取れるものですから少々ちょっと癖がありまして、多少泥臭さ、そして生臭みが強いということがあります。そのためになんとかその欠点を消しつつ美味しく食べようという先人の知恵で、こういう鍋仕立てに向いたフグであるというふうになっていると思います。
はい、ありがとうございます。こちらですね、先ほどのチリの方とフグの種類も違うということなんですが、こちら切り方ですかね、この身の形がだいぶ違うなと思うんですけれども、これは何か特徴というか理由があるのでしょうか？
はい、この鍋仕立てと申しますのは、江戸の職人衆が忙しい時間の合間に一杯飲んでご飯も食べたという欲張った食べ方に合わせて、あまり大きく切らず一口大で済むように、そして手を使って骨をしゃぶったり吐き出したりということがないような食べやすさを求めてぶつ切りにしてございます。
はい、ありがとうございます。
これは比較的身が柔らかでございますから、先ほどのトラフグのようには長く煮なくてもすぐ召し上がれるようになっております。
はい、もうそろそろ食べ頃なんですかね、これは？
はい、もうぼちぼち召し上がれます。味がよく染みるまではもう少々時間がかかりますが、一杯飲んでるうちにだんだんとお味が乗ってきて、飲み終わった頃にはちょうどお食事のお召し上がり頃、フグの美味しさも汁の中に溶け込んで、この汁をご飯に一杯かけてさっさとぶっかけて召し上がる、かっこむというのが江戸の職人衆の鍋物の食べ方じゃないかなというふうに思っております。
はい、早速いただきたいと思います。こちらですね、身の真ん中に骨があるということなんですが、今ですねお箸でこう割ってみたところ、本当に身が柔らかくて、あのですね、白いフグの身にこの出汁が染みて少しこう茶色くなっているところが、味が染みていて美味しそうです。ではいただきたいと思います。はい、あの本当に身が柔らかくて、先ほどのチリの時はですねちょっとプリッとした感じがあったんですけれども、
このお鍋本当に身が柔らかくて、ほんのりやっぱりお砂糖とお醤油の香りがして美味しいです。
この小菜フグというのはトラフグと違いまして、ちょっと水気が多くて、そして煮立てますと身がホクホクいたします。そこがまた持ち味でございまして、トラフグですとこの鍋の汁で立てますと身が怖すぎて食べた時に怖い感じになりまして、美味しさが発揮されないんでございますね。やっぱり鍋仕立ては小菜フグの方が合ってるというふうに思っております。やっぱりなかなかそういう使い分けるという技術知恵は先人にはなかなかかなわないなという思いがいたします。
はい、本日はフグチリと特別にフグ鍋をご用意していただきまして、1日に2種類を味わうことができました。本当にありがとうございました。
大変お粗末様でございました。しばらくこのフグ鍋というのも私ども仕立てませんで、私自分で家庭では始終の当たり前のように食べておりますけれども、お客様には久々にお出しさせていただきました。美味しいと言っていただきましてとても光栄です。今日は大変ありがとうございました。また何かの機会にぜひともお遊びにいらしてくださいませ。
はい、本日は本当にありがとうございました。
中谷プロデュース、
サイドビー江戸東京人セミナー、内田彩リポートの第6回はいかがでしたでしょうか。本当に文化の日の浅草の昼間は暖かく気持ちが良くて、白鷺の舞の方面を見ることで平安文化を感じ、東京時代祭りで江戸東京の歴史と文化の原点である浅草の魅力を再認識しました。そして夕方近くになるとちょっと肌寒くなってきて、鍋が恋しくなってきたところで、ちょうどいいタイミングでフグ料理専門店の三角さんに伺い、江戸庶民の食文化であるフグ鍋を特別にいただくことができて大満足でした。さらにフグチリの締めでご主人の戸塚さん自ら作ってくださったお雑炊も本当に美味しかったです。私も戸塚さんの溶き卵を入れるタイミングをしっかりとチェックしましたので、どこかで披露できたらいいなと思っています。また私たち女性スタッフに特別サービスで出してくださった卵焼きも絶品でした。もう一つ私的に印象深いのはサイドメニューのフグの唐揚げで、今までに食べたことのない何とも言えない味と食感でした。ちなみに三角さんのお座敷は掘りごたつスタイルで楽に食事をすることができました。平成18年に改装して以来、常連のお客様はこちらを予約するそうです。こうして文化の日の浅草の一日を、私内田彩はやはり食欲の秋で締めくくることとなりました。今回もまたリポートの様子を写真家の新井哲司さんが撮ってくださいました。ぜひ番組ホームページでチェックしてください。また新春号として2009年12月の末に配信した江戸東京人セミナーの第16回で、フグ料理専門店浅草三角のご主人戸塚不二夫さんが講師をしてくださっているので、興味のある方はバックナンバーからぜひお聞きください。そして好評の江戸東京人セミナーの次回は新春号として2010年12月の末に配信する予定です。さらにこのサイド B 江戸東京人セミナーも引き続き独自のテイストで配信する予定です。こちらもぜひご期待ください。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー。
谷プロデュース。